はポッドキャスティングでも配信しています。大竹メインディッシュ、本日のお客様は1930年生まれ、東京都のご出身です。東京大学 文学部を卒業後、文藝新春入社、週刊文春や文藝新春の編集長、専務取締役などを歴任し、退社後は作家としてご活躍。現在、歴史と戦争、歴史と人生が幻冬舎新書より発売中、半藤一利さんです。
こんにちは。
こんにちは、いらっしゃいませ。
お願いします。今日はありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい。大竹誠さん、今日はちょっと腰痛でお休みということで。
そうですね。
はい。今年の夏、本当に暑いですよね。
これ20日以上続いてるんですか？
ね、この暑さがずっとね。
変じゃないですか。昔30度って言ったら結構大変じゃんみたいな。
30度だと猛暑でしたね。
そうですよね。
この暑さ、ね、さすがの半藤さんも初のこんな暑さ体験したことないですよね、夏でね。
ないですね。僕は大学時代、ボートの選手してましたから、ね、
はい、
この隅田川でもう猛練習してましたから、その時暑いさなかやってる最初に猛練習やってるんですよね、
もうまずいですね。
今じゃこれ猛練習できませんね、これね。
ですよね。
先生、今年スイカも食べました？
食べました。
スイカだけど今年めちゃめちゃ甘いですよね。
うまいけど、水っぽくないね、あんまり。
お砂糖打ったみたいですよね。
そうです、そうです。
なんか冬寒くて、夏急に暑くなったから、だからすごい甘いんだって。
なるほど。いわゆるスイカらしくなくて、ほんで甘いんですよね。甘すぎんですよ、ね、
昔は全然味違いますよね。
昔大根みたいなスイカもらったもん。
そうそうそう、大根食ってんじゃないんだけど。
暑い夏ですけれども、まあ、8月というとやっぱり日本人にとっては特別な月だと思うんですけれども、8月6日の広島、8月9日長崎、8月15日の、まあ、終戦記念日、敗戦記念日とありまして、やっぱりこの8月が来るとやっぱりいろいろ考えを抱かれることも、半藤さん、終わりなんじゃないですか。
私はよく書いたり喋ったりしてるんですが、8月1日になると終戦の時の言葉のね、ほんの一節ですけど、あれを起きる時に朝
起きる時
唱えて、それで1分間ちょっと黙祷っていうのは瞑想っていうか、どっちでしょうね。それで起きるんですよ。8月いっぱいだけ毎年続けてるんです。
そうですか。
8月終わった瞬間にやめちゃいますけどね。
まあ、それだけこう8月というのは特別な月という、
自分の中にはあるんですね。やっぱり私は東京大空襲を体験してますから。
3月10日ですよね、1945年の、ね、
たくさん の死んだ人を身の回りにたくさん転がってるっちゃおかしいですが、見てますからね。
今年ちゃんとテレビとかそのいろいろその週刊誌とか新聞とかできちんとやった方がいいですよね。
まあ、そうです。
なんかちょっとだんだんアリバイ作り的みたいな感じになってきてるような気がして、
ね、面白いね、俳句にね、の世界では8月や6日9日15日っていう俳句がですね、私はある雑誌で読んで、わあ、いい俳句だなと思ったんで、プロの俳人にそう言ったんですよ。そしたら、プロの俳人がね、あんたね、これね、俳句の世界ではいろんな人がいろんなところで同じように
同時多発的に思いついて、
何年もかかって、8月やをですね、8月のとやったり、8月わとやったり、8月にとやったりですね、助詞は少しずつ違うんだけども、同じ俳句で読んでるんですって。だから、盗作とか真似じゃなくて、自分でそう読んでるらしいんですよ。
同じ心持ちで自分から作り出してるっていう。
だからこの俳句はね、すごく俳句の世界では有名で、今のところ読み人知らずにしてるんですよと。
読み人知らずにもなってるんですね。
ただね、実は作者は分かったんです、そこは探偵した人がいましてね、
一番最初にそれを作った人、
一番最初に作ったのは誰だと、分かってるんですけど、でもまあ全体としては読み人知らずになってるらしいんですが、でその俳句をね、今の若い人にね、ちょっと言って聞かしたことあるんですよ。8月や 6日9日15日って、若い人がポポカーンとした顔してね、何ですかそれって言うんですよね。それ俳句、俳句、それ俳句なんですかって言うから、この前なんか胸にこうコツンとくるもんないって言ったら、何もありませんって。
まあ、どういう意味の日かもう分かっていない世代が増えてきてるってことですね。
6日の広島も9日の長崎も8月の15日の、終戦記念日も何も知らない人がいるんですね。
戦争をリアルに体験した人っていうのがもうどんどん少なくなってきてますもんね。
そうですね。私は88ですけど、終戦の時は15歳ですから、ですから、それより上の人はもうほとんどいなくなってますね。
だけどそう考えるとそんなに前じゃないんですよね。
そんな前じゃないんですよ、ね、
本当に歴史に学ぶっていうけど、そんな前じゃないのが怖くない。
そうですよね、風化は早いですよね。
風化はまあ早いですね、特にはここの何年かの間は早いですね。だから時間の流れっていうのは、年取ったらこんなに早くなるのかと自分でそう思ってましたが、年取った人間じゃなくてもそう思うらしいですね。
あの1945年のやっぱり8月というのは、半藤勝利さんのイメージの中でももうありありまざまざとすぐに蘇ってくる、そういった
私、ね、当時は新潟県長岡に いました
が、疎開してた、
疎開してました、ね、いやですから、東京じゃないんですが、長岡も空襲でやられましたから、ありありと蘇ってきますね。
先生の本の中で、あの同級生の女の子が、あの先生のところ、先生を勉強されて、その子はあの軍のやってる工場みたいなの勤めに行って、そしたらなんかおもちゃもらったんだけど、恥ずかしかったからきちんとできなかったけど、その子も戦争で死んじゃったっていうのすごく印象
私は小学校の同級生ですけどね、あの当時私向こう島、今の墨田区ですが、に生まれたもんですから、あの辺の子供さん、子供ってのはもう小学校出ると、奉公と言いまして、あるいは
軍事工場行ったりとか、
軍事工場行ったり、働いたんですね、もうね。で私はもう中学校へ、別に頭がいいから行ったんじゃなくて、なんとなく中学校行っちゃったんです。
先生もあれですよね、親御さんに中学校落ちたら高校行けって
言われたんですよね。お前はもう中学校落ちたら高校に出すぞって言われた。
プレッシャーかけられて。
いや、あの時ほど振り上がったことないですよね。これはただごとじゃないと。それ確か書いたと思うよ、
そうですね、歴史と戦争の中にもそういう思い出エピソードがね、入ってますけど、
もうダイレクトに聞いちゃいますけど、先生もお書きになってるんですけど、戦後日本の国家基軸は平和憲法だったって、私これでいいと思うんですけど、どうしてダメなって言ってる人がいるんですか。
まあ、私も分かりませんけどね。私はあの戦後日本の、昭和が終わるぐらいまでと言ってもいいと思いますが、本当にあの一生懸命に国づくり、新しい国をなんとか作り直そうというんで頑張った、その基本の一番の、
柱、軸になってる、
軸になってる
平和憲法ですね、
柱になってる、では憲法だと私は思うんですがね。
なんかそういうふうな思ってるよ。
共通してますよね、そこはね。
森さん若いのにあれですね。
だけどなんでそれじゃダメなのかな。
これはちょっとね、私もね、その人たちと議論したことありますけれども、こんなにあのやっぱり人の属国みたいな、植民地みたいな形の国家で、それでお前は満足なのかって言いますね、その人たちはね。やっぱり独立国として我々はやはりちゃんとした軍隊を持ってなんて、もうはっきりと言う人が多くなりましたね、確かにね。
人によってはちゃんとした戦力を持って、いざとなったら相手国にプレッシャーを与えて、でひょっとしたら核兵器まで持った方がいいなんていう議論を起こす人も中にはいますよね。
でもそれって脅しでしょ。脅しじゃないの。だったら外交でなんとかみんな
が、いやだから外交というのはその軍備の背景がなければまともな外交できないんだというのがその人たちの まあ、言い分なんでしょうね、はい、そんなことないですよ。
でもどこまでっていうのがすごく不思議になっちゃいます。どこまでっていうのが、その、今回その水害とかもあって被災しちゃった人たちって前回と半回で300万とか200万とかお金出たりするし、はい、東日本大震災でまだ避難所にいる人もいるでしょ。したらだけどすっごい武器とかっていうのは買うわけじゃないですか。
そうですよ、まだこれからどんどん買ってるんだよ。
だけど私
これね、まあ、防衛省 の、
はい、
まあ、専門家と、ね、聞いたこと話なんですが、もし日本が今のお話の核武装するような国家にするた、うん、したら予算がどのぐらいいりますと思いますかと、
うん、
今国家予算の中で、まあ、自衛隊にですね、防衛省に出してる、まあ、予算が何兆円かあるんですが、
5兆円超えっていう形ですよね、うん、防衛予算はね、
5兆円を超えるとか超えないとか、その6倍以上ですよ、
30兆ですか、
うん、
うわ、
そのぐらいか毎年かかるんで、だからそれは日本のこんなに借金を山ほど抱えてるこの国家がですね、うん、そんなことできると思いですかと、これ防衛庁の人が
そうおっしゃったんですか。
これちゃんときちんと計算された方なんですね。そういうような核武装するような国家を、核武装というのは何も核を作るだけで OK ってことじゃないですから、うん、それを作るための工員さんも山ほどいるし、うん、だからそれを、
ね、
まあ、駆使するための、うん、もう兵隊さんの数だって何とかしなきゃいけない。
でもそれもすごい不思議で、はい、核武装って言って核武装したところですよ、はい、相手国がもうどうでもいいやっていうのでやったら武装してるからって何も守りはないわけなんだよね。
まあそう、安全保障のジレンマで双方がどんどんどんどんエスカレートしちゃいますもんね。
明日も同じ毎日が続く平和ってすごく大事じゃないですか。いや、
これはね、私たちは毎日そのまま続いてるからあんまりこれを大事に従わないで意識しないで何の気なしにこう伝わってますが、これ70年間続いてると、こんなことね、大変なことなんですよ。
地震とか災害あっても、あ、変わらない毎日ってすごく大事なんだ、ま
あ、ありがたみがそういう時により分かるってことですね。
8月になるとそう思うんですよね。で、平和って一番大事なことだと思うのに、じゃあなんでそのなんていうのかな、すごいその武装しなきゃって言ってる人たちって隣国に対してすごいそのなんていうんですか、敵対心むき出しにしたりとかするんですか。意味が分かんないんですよ、ね、
これ私に聞かれても。
私は何言ってんですか、私より全然たくさん生きてるんですから。
私は そっちの労働者じゃなくて反対の方で
東大卒なんだから。
いつも そっちの人たちにあいつはバカだって言われてる男ですから。
昔に比べるとその意見の違った人同士の話し合いというか討論というかそういったものがちゃんと成立しなくなって、うん、反対意見を思っている人はあいつはバカだみたいな、そういう論調がちょっと、
まあ、バカだと言われるぐらいならいいんですがね、非国民だとか
で、はいはい、そんなのいつも言われてますよ、
うん、お前は日本人じゃないんじゃないかと、うん、いつも言われたりするのはね、これ戦争中に私は子供の頃にうちの父親がね非常に変わった親父で、この戦争は負けるぞなんて言ってるもんだから、うん、
当時言ったら大変なことになりますよね。
親父の口真似をしてね、この戦争は負けるぞなんてやってると、うん、もう軍国おじさんにバカもん被告めめこのっつってボカボカ殴られたっていう記憶がずっとありますからね、うん、だから要するに問答無用なんですね、戦時中はね、はい、
半藤克俊さんぜひお伺いしたいなと思っていたことが、今の世の中の雰囲気とか空気って、うん、半藤さんの体験や研究の中でいつか見た光景なのか、あるいは全く今まで見たことのないその言論とか文化とか世の中の雰囲気なのか、これぜひお伺いしたいなというふうに思ったんですけど、これ
はね、まあ、簡単に言うことはなかなかできないんですよね。日本の国もいっぺんに戦前の日本の国もいっぺんに軍国主義かっちゃおかしいですが、ものすごく、世界に冠たる国家でありなんていうふうに 肩肘張って威張り出したわけではなくてね、うん、徐々にこう移っていったというのが、これその時代を生活してる人には、うん、ピンとこないで分かんないうちに変わっていってるんですね。
気がついたらそうなってた。
で後から見たらあの時そうだったよなということはだいぶ後から気がつくんですが、うん、その時はね案外分かんないもんですね。だから今の日本も私はねかなりもう少し経つとあの時だそうだったよねというようなことがいくつもいくつも、歴史的に事実として思い当たることはあると思いますが、
ちょうど岐路にひょっとしたら差し掛かってるのかもしれないと、
そういう見方からするといつ頃のと似てるからと言われてもなかなか難しいんですがね、うん、
この本を読んで、
はい、歴史と戦争
ですよね、ちょっとずつ変わってるっていうよりも、うん、失敗から変われないんじゃないかって思いました。いやいや、
これは おっしゃる通りなんですね、
はい、
これ日本 の戦前の昭和史というのはある一つの問題が起きてそれをまあ、いろいろと考えたか考えないか知りませんけども、うん、あっさりと決断を決めこういうふうにしようと決めちゃいますね、うん、それがもし誤ってたとすると分かんないからまた次の問題が起きちゃうんですよ、うん、その結果としてそれとまたその上に間違った決断をすると、
はい、
ですからいろんな決断をして決めていくことが重なって悪い方へ悪い方へと決断をしていくような風に時代ってのは動くんですね、うん、
先生のこのご本に、本当に日本人は歴史に対するしっかりとした責任というものを持たない民族なんですねって、軍部だけではないみんな燃やしちゃったんですからって一文があって、これ戦争が終わった後市ヶ谷台の庭で資料とかその燃やしちゃったんですよね、
これも
新聞社
軍は、ポツダム宣言に軍事裁判にかけると、うん、書いてありましたからね、はい、要するに裁判対策もあったと思いますが、うん、貴重なるし歴史的資料徹底的に燃やしちゃった
責任逃れのためにですね、
責任逃れのためにですね、
うん、でここから先違う話になってるんですけど、その時でその燃やしちゃったっていうのがバレた時っていうのはそのみんななんでそんなことするんだっていうふうにはメディアの人間とか騒いだんですか？
メディアが自分で燃やしてるんですよ。
あ、そうなんですか、はい、あ、そうだ、新聞社もって書いてる、
メディアが日比谷公園でもう片っ端から燃やしちゃったんですよ。
でもそんなことをすべきじゃなかったっていう意見は後から出てこな
かったんですか？それは後の後、例えば東京裁判にはなった時に、
はい、
弁護、まあ、日本側の弁護人がですね、
はい、
これこれこういう事実があってそういう資料もあったんだというとは言うんですが、
はい、
とその検事側からですね、じゃその資料出せよと、
うん、
というとその資料実は申しちゃったんですということで、だから東京裁判の全記録を読むと、なんと日本の弁護人たちは悪戦苦闘せざるを得なかったかと、
うん、
大事な資料、それを証明する大事な資料
をそうですよ、
みんな申しちゃったんですよ。
今も公文書を改ざんしたりとか隠したりとか捨てたりとかって続いてますよね。
まさかだよ、事実はだって変えることってできないのに、なんでそんなことするんですかね。
まあ、わかりませんけどね、どうもそういう意味では私そこに書いた通り日本人はどうも、
うん、
公的な資料という意識があんまりないのかなと。
そうですよね、未だにないわけですもんね、
これは例えば私も長いこと会社に勤めてました、社員やって、
はい、
役員にもなりましたんで、
うん、
役員だって役員会がありまして、会社がちょっと失敗をしたと、
うん、
あと失敗の記録というのはきちんと残しておこうじゃないかと、
う
ん、という話は必ず出るんです、
うん、
それは大事なことだから残しておこうと、
うん、
と言って、役員会の決議は残そうということが決まるんですが、一品として実現したことないです。
それがおかしい、
まあ、太平洋戦争第二次世界大戦は本当の悲劇を生んでしまったんですけども、それは国が国民に対してしたこともあるでしょうが、国民やメディアが国を煽ったという要素もあると思うんですよ、
はいはい、
今これから次世代の子どもたちや孫たちにいい日本を残すために、その我々一人一人は歴史とどういうふうにこう向き合っていけばいいのかっていうのは、ぜひ半藤先生に教えていただきたいんですけども、うん、
まあ、あの歴史をあの、まあ、しっかり、まあ、つまんないもん、あの年号を覚えなんて覚えなくても構いませんから、うんうん、歴史の流れがどういうふうに流れたのかという、その流れだけでもきちんとあの頭に入れといた方がいいですよと、うん、と言うんですが、小説読むようなわけにいかないんですね、うん、
先生の本だったら小説読むように
、ね、非常に分かりやすい本ですけど、ちゃんと
先生その時の感情がじゃあ私も先生に聞いていいですか、うん、聞いてっていうか今日会ったら絶対、うん、これって正しいと思うか正しいと思わないかということを聞こうと思ってたんですけど、私例えば世の中が変わってですよ、もうなんか戦争みたいなことが起こって、その後一億総懺悔しろって言われても絶対謝らないって決めてるんですね。だから今からそうなりそうな時は絶対怖くても、あの自分の気持ちをちゃんと前に出していこうって、ちっちゃくてもって思ってるんですけど、でももういざとその時になっちゃったらやっぱりどうしても謝らなきゃいけなくなっちゃうんですか。
いや、そんなことないですよ。
そうですか。
ただ、どういう国家になるか、今のところはそんな国家じゃありませんけど、
はい、
まあ、戦争中の国家のようにですね、憲兵とそれから、警察 の、 あの特攻という、特別高等警察っていうんですがね、はい、特攻というのが出て、それから内務省そのものがもう圧力になってですね、それ、うん、で片っ端から引っ張ってくるわけですよね、
うん、
で、まあ拷問ちゃおかしいですが、あ
の、それはじわっと急に来るかもしれない。
いや、急に来るんですよ。
そうですよね、だってそんな古い歴史じゃないです
よね。ないですよ、ついこの間の話ですね、
うん、
ですからその時、その時の頑張って私はあの
言えないですか。
あのいや
言えない感
じ。言ったらその立派ですよ。
いや、立派じゃなくてこう言えない感じですか。そこなら立派とかじゃなくて言えないじゃないかな。
私
だから
言えるよう、言えるような世の中を作っていかなきゃダメってことですよ、みんなで。ね、
そんな風にならない前に我々は少しでもいいから、そういう芽が出たらプチンプチンと潰していくということが大事だという、
うん、
日常的にですね、
一人一人今がね、
日常的に、はい、
あの半藤勝利さんのご本、歴史と戦争、それから歴史と人生、原動写真書から発売中なんですが、あの歴史と戦争は今までのことをこう、うん、時系列で過去のご本の中から抜粋して分かりやすく紐解いたもの、それから歴史と人生はテーマごとにその過去の半藤先生のご本の中から抜粋してまとめたものということで、
8月みんなこの本読んでもらいたい ね、
ね、すごくあの読みやすいご本なので、ぜひ読んでいただければと思います。
これあの前後がなくてそこだけパッと出してますから。
そうですね、どこからでも読めるっていう、ね、
どこからでも読みますし、
はい、
それからその前後のことは書いてないんですけど、ね、書いてあるの実は本当の本にはちゃんと書いてあるんですけど、
そうですね、元の本をたどっていけば分かるようになって
書いてあるんですが、ないから このことだけ だけで自分はどう考えるかということを考えてほしいというのにはもってこいの本じゃないかと、うんうん、そう思いますね。
この夏後お読みいただいて、いろいろこう考えを巡らせていただきたいなというふうに思います。はい、あの暑い日まだまだ続きますので、どうぞお体のお気をつけになって、これからも素晴らしいご本を書きいただけたらと思います。はい、ありがとうございました。大竹メインディッシュ、今日のゲストは半藤勝利さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも失礼しました。